小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はパプアニューギニアの話をご紹介していただきましたね。
そう、変わった話ですよね、はい、日本と全然違う世界でしたけどね、うん、でもやっぱりそれぞれの土地でそれぞれの人たちが自分の周りの自然にね、恐れを持ち、それでもう一つは畏敬の念を持って暮らしているという様子がよく表れているんで、僕ああいう人たちの昔話もとても大事だと思ったんですね。
そうですね、うん、さて今日は
今日はね、はい、久しぶりにわらべ歌をね、また三角さんに歌っていただいて教えてもらおうと思うのね、はい、子供たちと大人がなるべく実際に自分の声で、そして手を合わせたりなんかして遊んでもらいたいと思ってるもんですからね、
はい、
そういう感じ今日は。
はい、それでは太宰府市にあります絵本の店アップップの三角彩さんにご登場いただきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はどんなわらべ歌を教えていただけますか。
今日は前にもしたんですけれども、はい、馬は年々をもう一回やってみたいなと思っています、うんうん、
はい、じゃあまず歌っていただけますか。
はい、はい、馬は年々泣いても強い、馬は強いから乗り手さんも強いです。
はい、これは何か手遊びも交えながらですか。
うん、はい、これは子供を大人が膝の上に乗っけて、はい、それで膝を上下にトントントントンと揺らして、うん、馬に乗っているような感じで、最後強いの時にちょっと体がしっかりしている子供だったら落としてあげても喜びますね。
落としてどんな感じで、
はい、膝の上から足を少し開くとポンと子供のお尻がつくので、
びっくりしますね、
はい、
じゃあもう一回歌っていただいてよろしいですか。
はい、馬は年々泣いても強い、馬は強いから乗り手さんも強いです。
とてもリズム感が心地いいですよね。
はい、
そうね、
うん、
最後に強いにもう一個強いをつける時もあって、うん、それは好き好きでいいかな
と。例えばどうなんですか。
うん、馬は年々泣いても強い、馬は強いから乗り手さんも強い、強いってする時もあります、ね、うん、私も両方使います、
うん。これお母さんたちと一緒にやってるお子さんってどんな感じですか。
嬉しそうにしてますね、うん、で強いで落とされるのを待ってるみたいな、
うん、
期待して待って、
ね、
何回も何回もやってって、
そうですね、もう一回、うん、もう一回って言ってます、
そうですか。
はい、で乗り手さんのところを名前に変えてもいいと思います、
うん、例えば
、うん、馬は年々泣いても強い、馬は強いからトシオちゃんも強い。
強いってこういうわけね。なるほど。
名前を入れてもらった方が嬉しいでしょうね。
はい、
うん。なるほどね。
これは本当気持ちがいいですよね。で、うん、音の音域も狭いですよね。うん、
狭くていいですよね。うん、狭くて歌いやすいよね。
うん、そうですね。はい。じゃあ次に何か。
次は。はい。赤ちゃん赤ちゃんなぜ泣くの、
うん、
というのをしてみたいと思います。
じゃあまずは歌を歌ってください。
はい、赤ちゃん赤ちゃんなぜ泣くの、
うん、
姉さんミルクを飲んじゃった、
うん、
兄さんおもちゃを取っちゃった、
うん、
母さんお出かけ戻らない、
うん、
そこで父さんプンプンプン。
言葉の内容が面白いですね。もう一回聞かせてもらってもいいですか、う
ん、はい。赤ちゃん赤ちゃんなぜ泣くの、姉さんミルクを飲んじゃった、兄さんおもちゃを取っちゃった、母さんお出かけ戻らない、そこで父さんプンプンプン。
これはどんな手遊びになるんですか。
これは小指から順番に合わせていきます、
はいはい、
まずは、
はい、
小指と小指、
はい、
姉さんの時はお姉さん指とお姉さん指、うん、
ええ、
兄さんの時は中指、
中指、
はい、中指、ああ、母さんの時は人差し指、
うん、
父さんの時は親指を立てて、うん、でプンプンプンと上下に揺らします、うん、親指を立てて、うん、立てて
ですね、うん、はい、じゃあ手遊びしながら一緒にやってみましょうか、
はいはい、
まず小指同士からです。
はい、赤ちゃん赤ちゃんなぜ泣くの、
薬指、
姉さんミルクを飲んじゃった、
中指、
兄さんおもちゃを取っちゃった、
人差し指、
母さんお出かけ戻らない、
親指、
そこで父さんプンプンプン、
うん、親指を立ててプンプンプンですね、うん、
はい、
もう一回いきましょうか、うん、リスナーの皆さんも一緒にどうぞ。まずは小指から。はい、
赤ちゃん赤ちゃんなぜ泣くの、
薬指、
姉さんミルクを飲んじゃった、
中指、う
ん、兄さんおもちゃを取っちゃった、
人差し指、
母さんお出かけ戻らない、
親指立てて、
そこで父さんプンプンプン、うん、
これは赤ちゃん赤ちゃんなぜ泣くのっていうタイトルなんですね、うん、
はい、
はい、じゃあもう一つご紹介していただいてよろしいですか。
もう一つ、
はい、
皆さんよくご存知かと思うんですけれども、だるまさんで遊んでみませんか。
はい、まずはどんな歌か歌っていただいてよろしいですか。
はい、だるまさんだるまさんにらめっこしましょう、うん、笑うと負けよ、あっぷっぷ、
うん、これはよく聞きますし、はい、歌いますよね、
はい、
これは最後に面白い顔をする以外に何か動きはあるんですか。
私は腕を前に持ってきて、
はい、
その腕を体の前でぐるぐるぐるぐる、
はい、
回してます、
うん、
でアップップの時に腕組みをして、
はい、うん、
変な顔しています、
うんうん、
なるほどね、
はい、
じゃあリスナーの皆さんも私たちも一緒にやってみましょうか、はい、せーの、
だるまさんだるまさんにらめっこしましょう、笑うと負けよ、アップップ、
うん、そこでにらめっこするわけね。
はい、にらめっこします、
うん、これはお母さんと子供が向かい合って、
ね、そうですね、向かい合って、はい、
うんうんうん、子供たちどんな顔してますか。
あ、もう様々です。ほっぺた膨らます子もいますし、うん、手を使って目のところビーってやったり、
ええ、
口引っ張ったり、
は
い、いろいろ工夫して、
うん、
面白い顔してくれます。
その後に笑いが出る光景が見えてきそうですね。じゃあもう一回一緒にやってみましょうか、せーの、
だるまさんだるまさんにらめっこしましょう、笑うと負けよ、あっぷぷ
って声が、ね、なるほどなるほど。
いいですね、覚えやすい歌だし、
うん、そうね、リズムもあるしね、
動きも簡単だし、
うん、そうね、
うん、
最後にそのアップップでにらめっこするわけでしょ、
はい、
それが子供たちだろうね、嬉しいだろうね、うん、
はい、
ね、今日はわらべ歌の馬は年々赤ちゃん赤ちゃんなぜ泣くのだるまさんを紹介してもらいましたが、うん、こういったわらべ歌って絵本になってたりするんですか。
はい、いくつか絵本が出てまして、
はい、
今日お持ちしたのはお母さんと子供の遊び歌、上がり目下がり目、これは小熊社から出てて橋間節子さんの絵です、
うん、
もう一冊はお母さんと子供の遊び歌、あんた方とこさ、これも同じ小熊社からで橋間節子さんの絵です。
とってもね、色がカラフルで可愛いが書いてありますよね、
はい、今こういう手に取りやすいわらべ歌の本が出てるので、お母さん方も手に取って子供たちと一緒に遊んでもらえると嬉しいなと思います、
うん、ちゃんと音符も書いてありますね。
はい、音符も書いてありますし、うん、遊び方も書いてありますし、
うん、何よりも開いた時の絵が楽しくていいですね、
はいはい、素敵ですね、
うん、ぜひ参考にされてください。
はい、
太宰府市にあります絵本の店アップップの三住彩さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここでメッセージが届いていますので、うん、ご紹介したいと思います。はい、
聞かせてください。
はい。宮城のじいじさんからです。うん、毎週金曜日の夜、
単身赴任の福島から自宅の宮城県多賀城市までおよそ2時間の車の中で聞いていました。今は会社を退職し自宅で家業の農業をしていますが、小沢先生の話が大変勉強になっています。たまに孫たちがお泊まり会をするとき、必ず昔話をして寝かせています。そのネタが小沢先生の話でした。そこでお願いですが、小沢先生が以前番組で紹介していた話で、アリのお腹はなぜ大きいかだったと思います。できればもう一度話が聞ければ幸せですというメッセージです。
ああ、なるほどね。おそらくそれね、はい、アリの腰の細いわけって話だったと思うんだよね。
はい、
お腹じゃなくて腰で、はい、太いんじゃなくて細いわけだった
ら、
面白いね、はい、記憶って逆に覚えてらした。でも多分これだと思いますよ。
はい、
読んでみますね。
はい、
ある時蜂と蜘蛛が伊勢参りに出かけました。二人はしばらく歩いていくうちに銭100文落ちているのを見つけました。蜂は、俺が先に見つけたから俺のもんだと言いました。ところが蜘蛛は、いや、俺が先に見つけたんだ、俺のもんだと言い、どちらも自分が先に見つけたと言って譲りませんでした。そこへアリがやってきて、お前ら何喧嘩してるんだと聞きました。蜂が、俺の見つけた銭を蜘蛛のやつが取ろうとするんだと言いました。すると蜘蛛も、俺の見つけた銭を蜂のやつが取ろうとするんだと言いました。これを聞いてアリは、もう喧嘩はやめろ、俺に任せろ、俺がうまく分けてやるからと言いました。アリは二人の喧嘩を止めて銭100文を預かり、蜘蛛は蜘蛛、蜂は蜂文、アリはアリったけと言って残りの銭を持って穴に逃げようとしました。ところが蜘蛛は素早く糸を出してアリの腰を縛り、それ蜂殿引っ張れと言って蜂と二人で両方から糸をぎゅーっと引っ張りました。アリは苦しがって、どうか許してくれ、銭は返すからと言って銭を返し、やっと許してもらいました。けれどもこの時腰をぎゅーっと締められたので、それ以来アリの腰は細くなったんだそうです。どんと払いというこの話だと思うな、多分。
タイトルが、
アリの腰の細いわけという話なんですね。
うん、
で、この話が出てるのはですね、僕たちが作ったものなんですけども、鬼とアンコロ餅という薄い本があるんですよ。
はい、
で、これは子供に送る昔話というシリーズの14番目なんですね。で、僕がやってる研究所で、小沢昔話研究所で出してますので、
はい、
もし、読んでいただけるようだったら、どこの書店でも小沢昔話研究所発行の鬼とアンコロ餅と言っていただけば取れると思いますのでね、
はい、
使ってみてください。で、この本にはですね、はい、僕たち幼い子に聞いてもらえるような話というのを意識して選んだんですね。
うん、
案外少ないんですよ。昔話って割と年齢が高い子向きのものが多いもんでね。
うん、
それで20話ぐらい集めたんですけど、人参とごぼうと大根なんて話とかね、カニの床屋さんの話とか、
うん、
ウサギとカニの話とかですね、猿のお尻はなぜ赤いとかね、
うん、
こういうその幼い子向きの話を集めてありますので、うんうん、もしおじいちゃんよかったらこういうの手に入れて子供にたくさん聞かせてやってもらえると嬉しいですね。
そうですね。うん、一つの話が割と短いんですよね。
そうなの。
見開き1ページぐらいですね。
はい、ほとんどそうです。見開き一つでね、うん、せいぜい2ページぐらいのものでね。
そうですね。
はい、小さい子向きのものばっかり集めてありますのでね、うん、使ってみてください。
はい、今日は久しぶりにわらべ歌、そしてアリの腰の細いわけ、これをご紹介いたしました。小さい子供と遊ぶときとか、うん、お話をするときにはとてもいい内容でしたね。
そう思います。はい、
はい、さて小沢先生、来週もリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しようと思います。よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。